皆さんおはようございます、皆さんはですね、このなんかこう両親とこういうところが似てるな、こういうところをこう受け継いだなとか、あるいはまあ受け継いでしまったなというようなですね、いうことがございますでしょうか、ね。まあ、マイクを回してですね、お一人一人にこうインタビューしていくと面白いなと思うんですけども、まあ、私にもそれはありますですね。そして、子供たちにもですね、何かこう似ているところが、引き継がれた、あるいは引き継がれてしまったというようなこともあるかなと思ったりしますけども、まあ、一般にですね、その人間というのは、親から、願っていてもいなくても良いものもまた悪いものもですね、引き継ぎやすいというふうに言われたりします。で、今日はですね、そのこともちょっとこう思い巡らしながら、ご一緒にこの箇所を味わっていただければと、司会の有本兄弟におっしゃっていただきましたように、柔和な人イサクというですね、題で、見ていくことになります。で、長くアブラハムのことをですね、12章から始まって、10章以上にわたってですね、見てきました。イサクに関しては割と、まあ、聖書はあっさりとですね、短い箇所で、まとめています。ほぼほぼ今日のところでですね、イサクに関しては、まあ、中心的に取り上げられるのは、終わると言っていいかなと思いますけれども、で、早速ですけども一節を移していきましょう。で、さてアブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉が起こった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのもとへ行ったとあります。あ、そういえばアブラハムの時にも飢饉があったな。で、その時にはエジプトにですね、神様にろくに祈りもせずに、まあ、行ったということが書かれてましたね。で、それは一般的な正しい判断ではありました。つまりナイル川が、まあ、毎年ですね、ブワーッとこう氾濫する、そして豊かな土地にですね、次の年にまた、この豊かに、食物がですね、実ると、そういう土地ですので、飢饉があったとしてもこのエジプトは大丈夫ということでですね、人々がそこにこう押し寄せていって憐れみを請うということになるわけです。で、今回はですね、イサクに対して神様からのこの導きの声がですね、こんなふうにあります。次お願いします。主はイサクに現れて言われた。エジプトへは下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさい。あなたはこの地にですね、ここに今いるこの地に起立しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福する。あなたとあなたの子孫に私がこれらの国々をすべて与える。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすと。何かこう、飢饉が来ているということは神様からの祝福が、遠のいているような感じがしますよね。でも、この地で私があなたを祝福するんだとおっしゃっている。現実に生活している、その直面している問題とか困難とか、そういうものがあるということと、神様から祝福を受けているということとが矛盾するように感じるんだけれども、でも実際には祝福されているっていうことはしばしば私たちの信仰生活の中で起こりますよね。イサクもそうだったんですね。次お願いします。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与える。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の命令と掟と教えを守って私への務めを果たしたからであるとあります。まあ、つまりアブラハムの息子として、アブラハムの信仰のゆえにイサクは祝福を受けるということなんですね。ですから、イサクという人はもう生まれたその時からもうすでに神様の祝福の中に置かれていた。彼が、イサクが祝福を受けているということは、イサク自身の決断とか努力とかそういったものに関係なく、もう生まれた時からあったということなんですね。ですから、現代で言いますと、まあ、このクリスチャンホーム、両親がクリスチャンであったり、お父さんかお母さんか片方がクリスチャンであったりというところに生まれてきた、そういう人たちに似ているかもしれません、ね。で、皆さんの中にもですね、考えてみますと、あ、そういえばクリスチャンホームなんだなっていう方結構おられると思うんですよ、ね。 私も、父方、両親クリスチャンでしたし、その父方の両親も母方の両親も、母方に至ってはその、母から見たら祖母もですねクリスチャンですから、まあ、父方で考えるとその3代目、母方だと4代目のですねクリスチャンということになるんですね。生まれた時からもう祝福されていると。で、もう親戚にこういっぱいクリスチャンがいると。で、まあ、あまり大きな声では言いませんが、っていうかまあ、それでもマイクを通して言っちゃうんですけども、それがね、あんまり私は祝福だ、よかった、もうクリスチャンが親戚にいっぱいいて、嬉しいとですね、思えなかったんですよ。むしろ、なんであっち向いてもこっち向いてもクリスチャンばっかりこんなにおるんや、と。鬱陶しいなというようなですね気持ちで、まあ、いました。というのはその、まあ、学校に行ってもですね友達にはほとんどクリスチャンがいない。ですごくこう、ね、少数派だということをこうひしひしといろんな場面で感じるわけですよ。でなんかこうクリスチャンではない、価値観で、なんかこう自由にですね好き勝手やっている友達の方がなんか豊かな人生を送っているように感じたりもしたですね。まあ大人になってから、本当にそのたくさんのクリスチャンに囲まれて祈られているっていうことは本当に幸いだとこう心から思えるようになったんですけれども、何かこの肩にはめられているようなイメージっていうのがあったんですよね。 で、まあ、ですから私が牧師にさせていただいてまた結婚させていただいてですねやがて子供たちがこう与えられていく、そういう時にその何人もインタビューしましたね。その牧師家庭の子供たちにですね。なんか牧師家庭の子供たちって特別にプレッシャー感じたりするっていうふうに聞いたりするんだけども、どんな感じやった？教えてとですね。いろんなこと聞きました。でそれをこう子育てにですね、なんとかこう生かそうと思ったりしたところもあったんです。なかなか、思い通りにこう行くわけじゃないですけれども、でもそんなことをこう、感じながら、なるだけこう、牧師家庭だからとかクリスチャンの家庭だからということでプレッシャーにならないようにっていうことは考えてきたつもり。それでもですね私は特にその息子に対してはこう肩にはめるっていうようなところが、彼がその小学生の頃なんかはですねあったようで、妻がある時にそれを指摘してくれましてね、それであそうか、ね、私はもう単純な素直なところがありますから、妻がそういうふうに言うたらあ、分かったっと、まあ、切り替えましてね、それは良かったと思います。ですから親子関係はとてもいいんですけども、でもしばらくして、彼はですね教会から離れていくんですよね。で今でもそのお父さんお母さんがしてることはとてもいいことやと思うと、でも今はちょっといいというふうにですね言いましてちょっとまあ距離を、置いていると。でまた一番いい時にですねおそらく間もなく神様のところに帰ってくるんじゃないかなと、信じて、まあ、これ信仰もって言ってるんですけども、皆さんぜひついて祈っていただきたいと思いますけれども、でそのある意味でこう安心して、そのことを神様にお委ねして祈ってられるっていうこのことは幸せだなと思いますし、でそういう私の心情をこのさらにですね大丈夫なんだって励ましてくれるそういう御言葉にも、出会いました。今は開きませんけども思い出していただきたいんですが、イエス様が、蘇らされて、そして、けれどもその弟子たちはですね、まだ蘇ったイエス様に出会っていなくって、で、もう、自分たちが信じていたイエス様があんな風になってしまった。もう自分たちももう終わりだ、というふうに思っていた。で、そういう時に、ある二人の弟子たちがですね、エルサレムからエマオというですね、まあ、11キロぐらい離れている町ですけども、そこにこう、とぼとぼと歩いていっているというところがあります。ルカの福音書の最後の方に書かれてるんですけどね。でそこにイエス様が知らん顔して、スーッとこう寄り添って一緒に歩いてくださった。で何を話してらっしゃるんですか？何をって、あのエルサレムで起こったことあなただけが知らないんですか？どんなことですか？ってイエス様おっしゃったら、これこれ、ナザレのイエスのことですよ。私たち彼に期待してた。信じてた。でもダメだった。十字架で乗り殺されてしまって、ああ、もう絶望してるんですよ。でも、なんか不思議なことに、この女の弟子たちが、そのイエスが蘇ったなんて言ってるんですよ。ね、そのイエス様に向かって説明してる。で、イエス様が聖書から解き起こして、 イエス様ご自身について、書かれていることをですね、ずっと話していくっていうね、ずっとこうとぼとぼですね、彼らがエマオに行くその道のりにイエス様はずっと寄り添ってくださって、興味深いことにそのまあ家に着いた時にもっと先に行こうとされる、そんな様子だったとも書かれている。で、強いて引き止めてですね、一緒に食事をして、その中で、あ、イエス様だっていうことが分かるっていうのはね。何で励まされるかっていうと、彼らはイエス様が救い主だっていうことを全然分かんなくって、ピンときてなくって、でもエルサレムから逃げるようにして離れていってるわけですよ。ね、そのように、教会から離れていく、神様に背を向けて離れていくっていう人たちがたくさんいる。でも、イエス様はその彼らに対して何か説得して、もう一回帰ろうと、目を覚ませ、エルサレムに行くぞとはおっしゃらずに、一緒にずっと、だから、この、教会から離れている、そして神様に背を向けているその魂に、イエス様は実は一緒に寄り添って歩んでおられるんですよね。ということは、この私なんかが、あるいは私たちが、あまり焦ったり、頑張って何とかこう引き戻そうとしたり、っていうことをしなくても、主よ、あなたがご一緒くださってますよね。私が一緒にいて何か説得するよりも、あなたが共にいてくださるっていうことの方が、幾倍も幾十倍も尊いことです。そして私はあなたに信頼を置いています。あなたは私が愛していると同じように、いや、私が愛しているよりももっと彼を彼女を愛してくださってますよねと、私たちが委ねて信頼して祈ることができる。それは気休めではなくって、本当にご一緒にくださっている主に信頼を置く信仰の営みだということを皆さん思いません？そういう意味で安心して神様にお委ねしつつ祈っていくことができるなということですね、改めてこの遺作の姿を通しても教えられているわけであります。さて、この遺作の話に戻りますけれども、彼は父親であるアブラハムと同じような失敗を、それこそ冒頭に申しましたように、こういうところも似てしまうのかと思ってしまうようなことがですね、起こってしまった。次お願いします。こうしてイサクはゲラリに住んでいたが、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妹ですと答えた。ね、出ました。アブラムがサライのことをね、サライにお願いしてですね、あなたは本当に美しい、だからどうか私の妹だと言ってくれ。で、アブラハムにとってサラは、この腹違いの妹でもあった。だからその真っ赤な嘘ではなかった。でもリベカは明らかに妹じゃない、ね、もうこうとしちゃうわけですよ。でこの土地の人々がリベカのことで自分を殺しはしないかと思って、私の妻ですというのを恐れたのであった。彼女が美しかったからである、ね、なんとアブラハムにしてもイサクにしても、ね、恐れなくてもいい、神様からこんなに祝福するってドーンって約束されているにもかかわらず、小さなことでも、そして全然心配する恐れる必要がないことでも、それをもう自分で取り込むようにして恐れてしまうものかな、ね、アブラハムもイサクも私も同じだな、恐れてしまうな、って同じだなって別に妻のこと妹と言いませんよ。だけどもこの恐れをね、持ちやすいっていうところは似てるなって思います。皆さんいかがでしょうか、ね、でもそんな必要はなかった。この後、このひょんなことからリベカがイサクのこの妹ではなくて妻だってことがアビメレクに分かって、何ということをしてくれるんだ。で、アビメレクの命令でもって彼らを守られるわけですよね。で、アブラハムのことをイサクは尊敬していたでしょうか。皆さんどう思われますか、ね、アブラハムがイサクのことを尊敬したと思う人ってね、しませんけども、多分ね、尊敬してたと私は思うんです。すでに見ましたように、イサクが何歳か分かりません。でも薪の重たいですね、この一式を背負ってアブラハムと一緒にずっとこう歩いてですね、モリアの地まで80キロぐらいで、そこで、横からちょっとこう薪を下ろしてですね、そして、まあ、ごめんなさい、途中まで薪は彼が持っていたわけではありませんでしたけどね。でもそういうことができる年齢なので、やろうと思ったら お父さんを突き飛ばしてですね、バーッと逃げる、こんなとこで殺されてたまるもんかと。そうしようと思ったらできた。でも、お父さんを尊敬し、そしてお父さんが神として崇め、そしてまた、この恐れている神様をイサクも礼拝し、そして恐れ従っていく。そういう中であのことが起こったわけですよ。ね、だから、尊敬していた。で私たちは、尊敬している、それが親でなくっても、この身近な人からの影響っていうのは、知らず知らずのうちにそれが良いことばっかりだったらいいんです。だけども、悪いことも含めて影響を受けてしまいやすいっていうことがあるんだっていうことね。それは知っておくことが必要だと思います。ね、そして、あれ、ここはやっぱり似てはまずいぞということは、しっかり境界線を置いて、ね、私は私、この方はこの方ということで、良きものは、ね、吸収しつつも、悪しきものは線を引くっていうことは、とても大切なことかなっていうことをですね、思わされます。さて、で、じゃあどうしたらいいんだろうかって。それでもやっぱり影響を受けてしまう。そうすると、ね、身近な尊敬すべき存在から私たちは影響を受ける、見るものになるとするならば、ある意味でことはシンプルなんです。つまり、一番身近に、一番この方こそっていう方を置いて、その方と親しく交わっていればいいわけですよ。もうお分かりでしょう。イエス様との交わりを、お父様との交わりを、御霊なる神様との交わりを深く深く親しくいただいていくと、私たちはその方に似るものにされていく。こういう約束の言葉がありますよね。次お願いします。コリント人への第2の手紙の3章18節ですが、私たちは皆、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。ね、この場合の形、姿というのは人格、中身のことですよね。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちがイエス様と親しく交わらせていただき、イエス様を賛美し、褒めたたえ、イエス様の御名によって祈り、そして主を礼拝し、主の御言葉を何よりも大事にしていく、そういう親しい交わりの中に自らを置いていくときに、私たちは御霊によってそのお方に似せられるように変えられ続けていくんだと約束がされている。ここに私たちの歩みの秘訣があるわけですね。こうして共に主を礼拝しているというそのこともまた、私たちが似るべきお方に似せられていくために大きな祝福として用いられているということを改めて覚えたいと思います。さて、再びイサクに注目します。創世記の26章の12節に戻ります。次お願いします。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。マルコの福音書をですね、毎月の第1週日に開いていますけれども、そのだいぶ前にですね、この石地、あるいはその、茨の地、あるいは良い地にですね、種が落ちて、生えかけたんだけどもダメだった。あるいはこう鳥が持っていっちゃった。だけども、良い地に落ちたら100倍、60倍、30倍の実を結ぶっていう、あのところ開きましたよね。あの時にちらっと申し上げましたけども、100倍の収穫っていうのは、ありえないほどのものすごい収穫だった。その100倍って聞いて、そんなと聞いてる人たちは驚いたはずだということを申し上げました。ここで100倍って出てるんですよ。だからさらっと読んだら何でもないようなことですけども、イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主は彼を祝福された。主が彼を祝福されてるからこそこういうことが起こったんだということが書かれてるわけですよ。こうしてこの人は富、ますます栄えて非常に裕福になった、ね、神様が祝福してくださったら裕福になるんだ。富むということは神様からの、ね、成功するということは主からの、この祝福の証拠なんだというふうに受け止めてはいけない。そういうことではない。ね、そういうこう偏った神学っていうのはありますけどね。でもこの時には神様はイサクを祝福して富ませたと書かれてるんですよ。ね、で、その後には次お願いします。14節にですね、彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ、ね、それで ペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘った井戸をすべて塞いで土で満たした。でこれね、私正直ピンとこないんです。皆さんどうですか？まあえらいことになったんだろうなという感じはするかもしれません、ね、でこの地のですね年間の降雨量っていうのはだいたい300ミリぐらいだったそうです、ね、で200ミリを切るともう特別なその考えのですね施設をこの整備しないととてもじゃないけども農作物を育たないそうですね。で300というとだからまあもうちょっとこの年間の降雨量が下回ったら下がったら、もう作物はできないってことでしょ。で世界のその平均っていうのはね880ミリぐらいだそうですよ。そして日本はだいたい1700ミリぐらいだそうです。それからすると300ミリっていうのはかなり乾いた地だっていうことが分かりますね。そういうところで井戸があるかないかっていうのはもう死活問題だったんですよ。ものすごく大事なものだったんです、当時の人々の生活にとって。でその井戸をいくら寝たんだからといってもこの全て塞いで土で満たすなんてことはそんなもう戦争ものですよ、こんなことしたら、ね。そういう暴挙をこのイサクの周りのペリシテ人たちはしたわけですね。でしかもその次お願いします、アビメレクはイサクに言った、さあ 我々のところから出て行ってほしい、我々よりはるかに強くなったからってね。多くの収穫が与えられた、ね、その地から、出て行けと言われる、ね、そんなバカなことあるかと。でもある意味でこう全部それを置いてイサクは出ていくわけですよ。争いを避けるんですね、うん、どこでも争おうとしない、それがイサクでした。はるかに強くなったっていうんだから戦ったら争ったら、出ていかなくても済んだのではないかと思いますけども、そうしないんですよね。で次お願いします。17節、イサクはそこを去りゲラルの谷間に天幕を張ってそこに住んだって書いてある。で祝福されているのに飢饉が起こる、祝福されて富むのにそれが奪われていく、ね、私たちはそういう世界に生きているわけです。先ほども詩篇の90編でですねこの高読文で味わってきました。私たち の弱いは、70年80年その多くは苦悩と苦難と災いです。そういう人生ですよね。でそういう中でイサクはけれども争いを避ける、そのことは次の箇所でも分かります。次お願いします。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘られてアブラハムの死後にペリシテ人が塞いだ井戸を掘り返した。イサクはそれらに父がつけていた名と同じ名をつけた。イサクのしもべたちがその谷間を掘っている時に、そこに湧き水の井戸を見つけた。ゲラルの羊飼いたちはこの水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。彼らがイサクと争ったからである。エセクというのはこの聖書をお持ちの方は欄外中を見ていただきますとそこに書かれてますね。争い、争いっていう名前をつける、まあ、そこにこう、まあ、イサクの一つのこう、まあ、ユーモアと言いましょうかね、余裕と言いましょうか、しもべたちの争いをこう消しかけてですね、そして勝ち取る、そうすべきはずの土地に関してそうしない、争ったなーってそういう名前をつけてじゃあもう諦めるということですね。でさらにその次見ましょう、しもべたちはもう一つの井戸を掘った。それについても彼らが争ったのでその名をシテナと呼んだ。シテナというのは敵、ね、そういうこうゆとりを持ってそれをこう一言のようにですね眺めているそのイサクのですね、まあイサクらしさがこういうところに出てるわけですよ、ね、そして次お願いします。イサクはそこから移ってもう一つの井戸を掘った。その井戸については争いがなかったのでその名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った、今や主は私たちに広いところを与えてこの地で私たちが増えるようにしてくださった。広いところっていう意味のレホボテって名前をつけて、ああよかった、安心するっていうね。で、まあ、これイサクのことだから他人事だから、あそうかって思うんですけども、皆さんどうですか、ご自分のことだったらどうなさいます、ね、 ご自分一人のことだったらまだしも、その抱えている家族、一族、ね、みんなしもべたちも家畜もいる。そういう中でこう移動、こういう形でですね、理不尽に奪われていくわけですよ。ね、でも彼はね、争わないんですよ。力で解決しようとしない。譲り渡して、移って、またやり直していく。ね、で、まあ、こういうところから、イサクは何か、柔和な人の代表みたいによく言われますよね。で、皆さん、その、ちょっと飛躍するかもしれませんけども、この柔和な人、イサクのことを思い巡らしている中で、私はあることをですね、思わされたんですよ。まあ、感じやすさとか、敏感さとかから、こう、争いをもう極力避けるっていうタイプの人がいますよね。で、その、敏感さとか感じやすさってことを必ずしも柔和さっていうのはイコールではないんだけれども、でもその感じやすさっていうことをそのイサクの姿を通してもう一回私は思い巡らさせられたんですよね。で、皆さんの中でですね、HSP っていう言葉を聞いたことがあるって方々が結構おられると思うんですよ。ね、HSP っていうのは、Highly Sensitive Person っていう言葉の、まあ、略なんですけど、要するに、もうすごく敏感な人とか、高度に感じやすい人格っていうふうに訳される言葉です。で、多分ね、まあ、私たちこの御影福音教会の仲間の中にも、いわゆる HSP さんというか、とても感じやすい人たちっていうのは少なくないと思います。で、まあ、心が傷つきやすい人への福音という、本をですね、心が傷つきやすい人への福音、ね、なかなかいい本なんです。去年の8月に、高橋秀典先生って方が書かれたんですけどね。で、高橋秀典先生って方は、野村証券に勤めておられたもうバリバリのやり手の方だったんで、やがて牧師になられてですね、もう数々の本を出されて、でも、割とお年を召してから、こういう本をですね、もうその本の中にこう随分ご自分のことを赤裸々にこう書いてらっしゃるっていうことなんですけど、でその本の中のですね、一文をちょっとご紹介したんですけどね、ちょっとじゃあ写していただきましょう。Highly sensitive person、 高度に敏感な人格という概念は、米国サンフランシスコのユング研究所で学び、1992年から感覚処理感受性を研究する心理学者、大学教授となったエレイン・エヌ・アーロン博士が提唱し始めたものです。彼女は1996年に、高度に敏感な人格、世界があなたを押しつぶしそうな中でどのように生き抜くかという本を出版しましたが、それが世界的なベストセラーになったことで、この概念が世界的に広まりましたと、ね。で、次お願いします。彼女はその序文で、敏感な神経系を持っているのは正常なことで、基本的にニュートラルな性格である。ニュートラルというのはつまり、偏っているわけじゃないと。わけですね。で、おそらくは遺伝で全人口の 15% から 20% が当てはまる、ね、で、ある人たちはそのクリスチャンの中にはそのいわゆる HSP さんの率はもっと高いだろうと言ってるんですね。だから私たち三日福音教会も HSP さんが多いんじゃないかなと、ね、私もそうですよ、ね、まあ、そういうこう参考までにね、この質問に答えてくださいってバーッと質問に答えていって、何項目以上だったら大体 HSP さんですよっていうのね。私やってみたら、あ、そうか、すごく感じやすい人なんだなっていうことが分かりました。ね。皆さんもよかったらやってみてくださったらと思うんですけども。で、まあね、人口の 15% から 20%。その性質を備えていると、周囲の些細なことにもよく気がつき、多くの状況では有利になる。一方で、刺激の強い環境に長時間いると気圧されやすく、景色や音にやられ、神経系がヘトヘトに疲れてしまう、敏感であることには利点もあり欠点もある。ということで、もうその彼女自身も、随分そのことでですね、苦労したっていうこと、 書かれていて、だけどもこのある精神科医からですね、いやそれはあなたが敏感だからですよ、その敏感だということを肯定的に言ってもらって、そしてその自分自身のそのありのままをこの肯定的に優しく受け止めることができるようになって、そしてその彼女がもともと与えられている特質を生かしてですね、こういうふうにこうこの分野に関して学びを極めていったということなんですけどね。でその、ま、このことはまあ引用されているわけですけども、先ほどの高橋先生が書かれた心が傷つきやすい人への福音っていう中で、高橋先生ご自身のことも書いてらっしゃるんで、それにすごく励まされたんですけどね。でそれはこれも引用しましたが、ちょっと次をね移していただきますか。あ、そうそう、この文章ですね。で私はこれ私っていうのは高橋先生のことですけどね、目の前の人に敵対的な態度を取られるとすぐに心が泣いてしまいます、ね、皆さんどうですか。何をとこうね、ファイトが湧くという方もいるかもしれないけども、で心が泣いてしまうとね。ですから他の人の切実な相談に乗ることはできますが、愛の心を持って他の人を叱責するようなことはできません。その意味で自分には指導力がないと思わされてきました。自分の言葉によって目の前の人が傷ついたり不機嫌になったりする状態を見ることは私にとっては驚くほど苦痛なことです、ね、それで、ね、高橋先生はこう感じなさったんですよ。次お願いします。私は面と向かって人を正す能力に欠けているから信徒の方々を成長させることができないと悩んできました。しかしこれも HSP の特性であることをあると分かると自分らしいやり方を開発する勇気が湧いてきそうに思いましたね。なるほどと。私はね、実は関西出身学校に入学させていただく前は3年間教員をしていた、ね、その教員している中でしばしば、ああ自分には指導力がないなと思った。なぜかというとこの叱ることがね苦手なんですよね。もう上手にブチ切れてですね、ガーッと怒ってバシッとこう生徒たちをですね引き締める、あるいは時にはこうガッとこう厳しくすることで信頼を得てグッとこう引っ張っていくというリーダーシップを取れる先生方が幾人もいる中で、自分はね叱ることが苦手だな、ね、だそれ進学校にね、だから私も別に私進学校の社会向いてると思いますから、全然そんなこと言ってませんよ、ね、なんでやねんって思いながら、ね、いたわけで、だから進学校でもそういうことを感じていましたよ。だけどね、高橋先生のこういう文章を読んで、ああそうか、なるほどな、もうすごくねこの部分に関してだけは当てはまった、ね、私もそういう意味でこう、あこういう場面だったらね、他の先生だったら叱るだろうな、校長だったら間違いなく叱るだろうなっていうね場面で、校長先生もそのビシッと叱るっていうことの上手な、ね、方ですから、でも私は叱れない、ね、だけどそうか、私には私らしいこの指導の仕方っていうのはあるんだ、ね、だから その場で叱るっていうことはしないんだけども、後でゆっくりとリラックスした中で、僕はあの時こういうふうに感じた、どう思う？あ、そういえば、そうですねっていうことをこうやり取りしながらね、自分自身が気づいてくださることで主からの成長が促されていく、そういうことに貢献させていただくっていうことはできるんだ、私らしく主に使え、この生徒たちに使えるってことはできるんだってことに目が開かれて、すごくね励まされました、ね、でまあイサクはどうなのかってことははっきりは分かりません。でも少なくともイサクは非常に柔和で争いを避けた、ね、で私たちもその感じやすい中で争いを避ける、争うことは苦手だな、そして感じやすいためにこう損している部分とか、このそれがマイナスに働いている部分だってあるなっていう方々がおられるとするならば、でもそれはこの神様からそもそも与えられている特質であって、そしてこのそのままの良きこととしてその特質を優しく受け止めていくときに、そういうあなただからこそ、私だからこそさせていただけることがそこに開かれていくんだ、いやすでに開かれているんだっていうことを受け止めていくことができる、 そういうことをイサクの姿を通してまたこの本から教えられたので、こうして紹介させていただいたわけなんです。さて、でその、イサクの今柔和さっていうことを見てましたけども、柔和っていう時にイエス様のことを聖書では幾箇所も柔和な方だってことを言ってるんですよ、ね、でその代表的な一箇所だけ引用しています。次お願いします。マタイの福音書の11章の28節からですけれども、すべて疲れた人を重に負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます。イエス様ご自身のことを、私は心が柔和でへりくだっているから私に学びなさいとおっしゃったんですよ。イエス様はある意味でどうでしょうか、弱かった、そう、このもうお前が神だったら降りてきてみろ、そしたら信じてやるよ、あんなふうに言われてるのに何にも言い返さずに、父よ彼らをお許しください、ね、でもその極限まで柔和な平気だったそのお姿を通して、私たちはそのイエス様が全部私たちの罪を引き受けてくださった、そのことによって救われて、こうして神のことされているお互いですよ、ね、そしてそのイエス様の柔和さ、へりくだって主に仕え、そして人々に仕えていかれるというその柔和さ、私たちも模範とさせていただいて、そのイエス様がうちにいてくださるっていう中で生かされているのが私たちお互いだということを、もう一度ここに刻みたいと思いますよね。とともに彼自身のその柔和さというだけではなくって、このこと、次お願いします。また創世記に戻りますが、23節、彼はそこからベエルシェバに登った、主はその夜彼に現れて言われた、私はあなたの父アブラハムの神である、恐れてはならない、私があなたと共にいるからだ、私はあなたを祝福しあなたの子孫を増し加える、私のしもべアブラハムのゆえに。つまりイサクはアブラハムに神様が約束されていたということをしっかり握っていた。イサクが井戸を簡単に諦めることができたのは、それは神様からの祝福というものにこだわりがなかったからではなかった。むしろこだわりがあった。そして神様の祝福っていうのは、こうやってこの自分たちに敵対する人たちが嫌がらせでこの井戸を塞ぐっていうのは、そんなことでもう台無しになってしまうほどちっぽけなものではない。神様は大きな祝福を父アブラハムに与え、そしてそれを受け継ぐようにと私に命じてくださっている。現に私を通して多くの人々は、世界中の人々が祝福されるって、祝福となりなさいって言われている。だから大丈夫なんだという、そういう受け止め方を彼はしたってことですよ、ね、つまりアブラハムを通してイサクに与えられている、また神様ご自身から直接イサクに約束されているその祝福っていうものに対する信頼を彼はしっかりと持ってたってことなんですよ。その証のようにして彼は礼拝しますね。次お願いします。イサクはそこに祭壇を築き、主の御名を呼び求めた、彼はそこに天幕を張り、イサクの子孫たちはそこに井戸を掘った、ね、神様の約束を信じるがゆえに、ね、争う必要がない。争わなくたって神様は必要な時に必要なものをちゃんと与えてくださる。だって神様は私を祝福してくださるって約束してくださってるんだから、ね、私たちはどうですか。私たちは主イエス様を信じる信仰のゆえに、三位一体の神様、全能の父、全ての作り主から祝福を受けると約束されているお互いなんです。それでも様々なことが起こっている。でもだからといって神様からの祝福から漏れているということでは絶対にない。そのことに対する信頼を、いろんなことを通して悪魔は揺さぶってきますが、この人ももう一遍どんな祝福の中に私たちが置かれているかということを思い起こすために、神様はこの聖書の箇所を私たちに開いてくださった。だからイエス様を信頼して柔和に生きることができる、へりくだって主に仕え、人々に仕えることができるんだ、時には損をすることがあったとしても愛に生きていくことができるんだと、そのように示してくださっている。どうぞ そのことを具体的な今週の1週間の私たちの歩みに生かさせていただこうではありませんか。ご一緒くださる主を見上げて、ではお祈りいたしましょう。神様、ありがとうございます。アブラハムに、イサクに祝福を約束されたあなたは、イエス様の十字架と復活、そしてイエス様を信じる信仰、あなたが与えられているこの信仰によって、恵みによって、私たちにもまた祝福を与えてくださっていることをもう一度覚えて、ありがとうございます。その祝福をひしひしと感じるときも、また実際の生活の中でそれが遠のいているように感じるときも、変わらずにあなたはご一緒くださっています。また愛する私たちのあの人、この人、祈っている、そして神様に背を向けていると思われるその人々のためにも、あなたはご一緒くださって、私たちが思ういくばいものその愛を持って祝福し続けておられることを覚えて、ありがとうございます。あなたを信頼しつつ一歩一歩歩んでいくことができますように、そしてそれぞれがそれぞれらしく、主よ、特にどうぞイエス様の十字架を見上げつつ、柔和にへりくだって歩んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。